年の初めにこれからのことを思い起こしながら、特に私たち神を信じる信仰者にこうして、まず御言葉が与えられていること、そしてこの御言葉をいただいて一年の歩みを始めることができること、本当に感謝すべきことですが、とても大切なことと思います。ずっと皆様と一緒にマタイの福音書から御言葉をいただいてまいりましたけれども、今日は13章です。ここからも特に年の初め、初心に立ち戻って歩みを始めるにふさわしい教えが多くあります。どうか今年も主に祝福された歩みを始めるべく、皆で御言葉に聞き入っていきたいと願います。早速今日の聖書箇所を見ていきたいと思いますけれども、これまでマタイの福音書では天の御国の到来が語られてきました。この13章からはこのマタイの福音書でのイエス様の3番目の説教に入ります。最初の5章から7章の説教は御国の民、神様を信じる民は、人々はどのように歩んだらいいのかということでした。2番目の10章は神の国、御国の宣教はどのように進めたらいいかということについてでした。この13章3番目の説教は、あれはどういうことかというと、御国の本質、天の御国とはどのようなものか、その本来の性質、本性とも言うべきものですけれども、そのようなものは、そのようなことを教えてくれている、そのようなところです。この13章の種まきの例えも皆さんもうお聞きになれた方がおられるかもしれませんけれども、改めて天の御国に入るものがふさわしく学ぶべき御国に生きるもののこの性質、これを今日ここから教えられたいと願います。その内容はというと、道端に落ちた種、土の薄い岩地に落ちた種、茨の間に落ちた種、また良い地に落ちた種の例えです。それぞれどのようになったのか、またその意味は何かが1節から8節と続く18節から23節に書かれています。まず道端に落ちた種は鳥が食べてしまいました。その意味は後にイエス様ご自身が19節でおっしゃっておられますけれども、誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。19節とあります。ここで語られる種は御言葉であるということが18節から23節を読むと分かるんですけれども、さらにまいているのは37節にある通りイエス様ご自身です。私たちは聖書を読みます、あるいは今日のように聖書の御言葉を解き明かしをこうして聞きます。しかしまず御言葉を聞いて悟らないととありますけれども、いくらせっかく今日のようにわざわざこの新年の一番大切な時時間をとって、あるいは遠くから来て、良い御言葉自体は良いんですけれども、良い御言葉を聞いても残ることはありません。悟るとありますけれども、ただ聞いて頭を素通りしてしまうというのではなくて、その人の心と深く結びつかなければ意味がありません。15節には心で悟るとあります。これは信じるということよりもより積極的な言葉で、単に知識として悟る、知る、知識として知る、耳に入れる、記憶するというよりも、語られた言葉に心を開いて、もう全身全霊で 聞く、理解する、その語られている深い意味を自分の心で分かって、これまで知らなかった新たなことに気づかされる、そして納得する。そこには自分から求めようとする探求心、信じようとすることも必要かと思いますけれども、もう全人格的な応答が必要だということです。もうこれがなければ何も始まりません。もうもちろん何かもういやいや押し付けられてきて聞くといった心では何も響かないでしょう。御言葉自体がいかに良くても、受け入れようとするこの受け入れ側の心が、土壌がなければ、あっという間に悪いものが取り去っていきます。これから後の話も全く無駄です。今日この新年の礼拝にあたり、私たちもまずこれを知り、語れる御言葉を悟り、全身全霊を持って応答していきたいと願います。さて2番目は、せっかく御言葉を理解し受け入れることができても、種が土の薄い岩地に落ちた場合です。岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことです。20節とあります。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいますとありますが、これもよくあることではないでしょうか。素晴らしい御言葉に感動する、本当にその通りだと悟って、その通りに生きていきたいと心からそう思う、でも実際の生活の中で困難があったり、まして迫害とまではいかなくても、都合の悪いことがあって、自分自身にも危うい、自分の身も危うくなるなどといったことになると、まず自分の生活が大切だ、それがまずと言って御言葉などをどっかに行ってしまう、求めるようなこともしない、日曜日に分かったと思ったのに月曜日にはもうすぐ忘れてしまう、結局神から離れた生活に逆戻りの前に伝わってしまう。実際これもよくあります。自分の中に根がなく、しばらく続くだけです。3番目は、茨の間に落ちた種です。この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。仕事、家、子供、金銭、人間関係、健康、将来、もうこういった思い煩いは絶えず誰にもあることでしょう。自分だけが特別なんではありません。言ってみれば信仰者みんな共通のチャレンジです。いかにこの世にあって、この世に惑わされず、むしろ地の塩を世の光として、信仰者として大切なことを忘れず、主イエスキリストから目を離さず、語られる御言葉の教えの通り従っていくかです。そうして初めて実りを見ることができます。せっかく素晴らしい御言葉をいただいて、また理解し困難にも耐えながら、将来の不安から身動き取れないで、踏み込めないで進むことができない、あるいはこの世の誘惑に負けて、この世に迎合して、あるいは自分の欲望に負けてしまって、道を恐れてしまって、せっかくここまで来ながら結局実りを見ることができないということは、実に残念なことです。私たちの人生は確かに困難を伴い、日々チャレンジが与えられるものです。しかし御言葉が与えられています。もう困難やこの世の誘惑、心配の中を、ただ信仰を持って、たとえ先が見えない暗闇の中にあったとしても、御言葉の光に照らされて、一歩一歩主と共に歩むく毎日です。たとえ人生のトンネルのような光の見えない中にあっても、もう険しい山を、もう両脇、もう崖で 見入ってしまうと、もう谷底に吸い込まれて落ちていきそうな、そんな剣が峰を行くような時も、日々与えられる御言葉の光に照らされて、一歩一歩着実に主の手につかまって導かれ、共に歩むなら、必ず主はその暗闇も通り抜けてさせて、通り抜けてくださるようにしてくださいます。光の中に導き入れてくださいます。それはやがて来る光のイルミネーションの鮮やかなコントラストとしての暗闇の一時かもしれません。また険しい崖も登り切って、やがて恵みの高根に立たせていただき、広いところに立たせていただき、素晴らしい絶景を見せてくださいます。私たちの人生には事実そのような瞬間がいくつもあります。私たちの行く途中の道は険しい時があろうかとも思いますけれども、いつもいつも天の御国を垣間見させていただける、そんな瞬間が私たちにもあるではないでしょうか。クリスマスの数々の恵みを振り返っても、そのような絶景を本当に私たち見させていただいたんではないでしょうか。皆さんの、また私たちの歩まれている道がいかに険しくあっても、続けて歩んでいきたいと願います。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119編105節です。なぜ私たちがそのようなところを通らなければならないのか、それは分かりませんけれども、最愛の主の最善のご計画の中で、私たちが通るべき道を通り、主への信頼を学び、知り、さらにより頼んでいく中で、人間としての謙遜と従順を学び、主に用いられやすい、主のしもべにふさわしく整えられるためのものかもしれません。主はあなたのその人生に回復と喜び、真の祝福を与えようとされています。夜市にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。愛なる主にどこまでも信頼していきたいと願います。耳のあるものは聞きなさい、9節。改めてこのイエス様の御言葉に心したいと思います。イエス様は、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはないと、イザヤ書の御言葉ですけれども、この御言葉を通して、せっかく御言葉を聞いても悟らない者には厳しく言われます。16節、しかしあなた方は、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですともおっしゃってくださっています。これは弟子たちにおっしゃったことです。天の御国の奥義を知ることが許されているのは、イエス様に信じ従う弟子たちです。そうでなければ決して悟れません。そして今日もイエス様を主と信じ従いゆく者には同じようにおっしゃってくださいます。誠にあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたとイエス様は言われます。17節、今日私たちは目でイエス様を見ることはできませんけれども、こうして御言葉を聞いています。多くの預言者や義人たちが切に願ったものを聞いています。この恵みに感謝したいと思います。イエス様を信じ弟子となって初めて御国の御言葉を悟ることができます。まず信じて弟子になること。さて13章の後半は毒麦の例えが語られています。これも天の御国の例えだとイエス様は言われます。24節、 これまで語られてきた良い種は御国の子らのことですけれども、その中に毒麦もまかれて、毒が、ごめんなさい、麦が芽を出して実った時、毒麦も現れたとのことです。これは敵がしたことだと主人は言います。39節にはその毒麦をまいた敵は悪魔だと書いてあります。これに対してしもべたちは、それでは私たちが行って毒麦を抜きましょうか、28節と言います。しかし主人は言います、いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうと、29節30節とあります。ここで言う収穫とは世の終わり、狩る者は御使いたちですと39節にあります。決して自分たちで裁かず、最終的な裁きの時、主の裁きに任せなさいということです。41節から43節にはこうあります。人の子は御使いたちを使わします。彼らは全てのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。ここでもイエス様は耳のある者は聞きなさいと言われます。人の子と41節ありますけど、これは人のことはキリストです。イエス様ご自身、自分のことを人の子と言われます。不法を行う者たち、41節とありますが、これはイエス様の言葉に従わない全ての人についてのことです。少し前のマタイ7章23節にこうあります。イエス様は言われます。私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行け。その7節の15章ではそのような彼ら自身に危険を、彼ら自身が危険を帯びているということだけでなく、また他の人たちにも危険を及ぼす特定のグループの人たちについて言われています。偽預言者たちに用心しなさいとイエス様は言われて、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですと言われます。15節7章15節。そしてその見分け方として、あなた方は彼らを身によって見分けることになります。7章16節。しかし本当にこの今日の種まきの実りのところでもそれは教えられますけれども、その見分け方も主は教えてくださっています。7章16節から20節。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。7章14、16から20節です。狼は羊の衣を着てあなた方のところに来るとあります。分裂を犯すものを中に入れてはいけない。ローマ人への手紙16章17節から20節にはこのようにあります。 ローマ人への手紙16章17節から20節です。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えについて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのはあなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。偽預言者についてはペテロへの手紙第2の2章1節から3節にこのようにもあります。しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。また多くの者が彼らの放縦に習い、彼らのせいで真理の道が悪く言われるようになります。彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはありません。第2ペテロ2章1から3節です。私たちはまず私たち自身がそのような取り除けられるような取り除けられてしまう不法を行う者たちとならないように、そして偽の教えを通じて分裂をもたらす者を分裂をもたらす者たちにも気をつける必要があります。そして結論的に続くマタイ13章44節から46節には、天の御国は畑に隠された宝のようなものです、13章44節とあり、また天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです、45節と2つの例え話があります。両者ともそんな素晴らしい宝や真珠を見つけた者はもう持っているものすべてを売り払ってそれを買いますとあります。この宝、真珠とは何でしょうか。それは天の御国だということなんですけれども、これこそ天の御国に入るためのイエス様ご自身の御言葉、福音です。イエス・キリストの福音だけが私たちに天の御国に入ることを可能にします。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、ヨハネの福音書14章6節。イエス様の十字架の完全な贖いと復活を信じることだけが私たちに天の御国に入ることを可能にします。これ以外にありません。この素晴らしい宝を知った者は何をしてでも自分の全財産を売り払ってでも手に入れようとします。それだけ価値のあるものだと分かります。天の御国こそこの世の何者にも比べることができない、変えがたい、本当に永遠に価値のあることだからです。 そして私たちはなんと幸運なことにも、主の恵みにより、主の一方的な恵みによりイエス・キリストの救いを信じて、その天の御国に入れられるものとなりました。しかも一銭も払うことなくただでです。この世の持ち物すべてを捨ててでも手に入れたい素晴らしい宝である神の天の御国の御国を全くのただで、それは罪深い私たちが唯一救い主イエス・キリストの十字架の贖いの御業によって可能となる、与えられている恵みです。素晴らしい主の完全な御業です。これによってのみです。キリストの十字架の贖いの御業は完全です。私たちの信じる福音はこれです。世の中にはイエス様の十字架だけでは足りない、これも必要という人もいるかもしれない。しかし私たちの教会は違う。そのような間違った教えを絶対に消えてはならない。キリストの十字架の贖いによる救い、これに何も付け加えることなく、減じることもなく、曲げず混ぜず、悪いものに決して惑わされず、守られて、ただ主の救いを信じて従い、終わりの日にも天の御国に入れられるもの、傷なきものとされたいと願います。イエス様の弟子となって福音の御言葉を悟り信じ、応答し実りを見ることができますように。実に幸いなことに、私たちはに語られる福音は真実なものと悟ることが私たちにはできました。困難の中にもこれを受け入れてキリストの救いを信じることができました。願わくは迫害があろうとも、仕事、家庭、人間関係、あらゆる将来の不安を抱えていたとしても、生涯この救いの道を主に従って歩み抜きたいと願います。耳のある者は聞きなさい。今一度主の語られる御言葉に素直に応答したいと願います。多くの旧約の預言者や義人たちが見たい、聞きたいと願っても得られなかったこの素晴らしい主の御言葉が今日も私たちに語られています。もう全財産を売り払っても手に入れなければならないほど素晴らしい正真正銘の唯一の救いの道、この福音が語られています。天の御国に招き入れてくださる救い主イエス・キリストの十字架と復活の福音が、救いはこれ以外にはありません。100倍、60倍、30倍の実りを見るべく、どうか今日も今年も日々主の御言葉にただ従って歩んでいきたいと願います。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、2022年この新しい年のこの主の日、こうしてあなた様を礼拝させていただけるこの恵みを心からありがとうございます。御言葉をいただいて今年の歩みを始められる幸いを心からありがとうございます。どうかお話にいただきました通り、私たちがいつも語れる御言葉を聞いて悟り、また困難にあっても私たち忘れることなく、またあなたの示される道をたとえどのようなことがあってもイエス様から目を離すことなく、実りを見ていくものとふさわしく、信仰者としてふさわしく歩んでいくことができるように守り導いてください。またどうか皆を、私たちを悪いものからも守っていてください。イエス様の十字架と復活のこの完全な御業、もう私たちにはこれに頼るしかありません。そしてどうぞこの救い主の圧倒的な恵みに満たされて、私たちが今年も皆でキリストの御体なる教会を立て上げつつ、祝福と恵みに預かっていくことができるように助けてください。全ての困難も乗り越えさせていただけるあなた様の素晴らしい恵みに心から感謝します。尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。 アーメン。